どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけで本日は壇ノ浦の戦い、引き続き岡松さんにお話を聞くということで、あ、そうだ、ゲストをお呼びしないとだった。岡松さんです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは後編のスタートです。
展示室の方にですね、実は赤間神宮さんがお持ちの安徳天皇縁起絵っていう絵があって、それに壇ノ浦の合戦が描かれてるんですが、はい、それを参考にして作成をした、まあ、模型がありまして、
すごい、
こちらの方でも源平の合戦について紹介をしています。
はいはい。
で、ちょうどですね、中央の白い衣をまとった女性の模型があるんですが、うん、はい、それが二位の尼、安徳天皇のおばあさんですね。
はいはいはい。
で、その二位の尼が抱きかかえているのが安徳天皇
で、ね、はいはいはい、
で天皇は当時数え年で8歳だったと言われています。うんうん。で、ちょっとその前の方に船から船に飛び移っている源義経がいたりするんですけど、
確かにこれは勇気ある行動ですね。
はい。で、まあ、はい、この模型ですね、実は壇ノ浦の合戦に関するさまざまなエピソードをもとに復元をしてるんですけれど、
なるほど、
エピソードっていうのも大部分が平家物語の中に出てくる話なので、どれだけ実話だったかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、
はいはいはい。
まあ、例えばですね、源義経っていうのは、うん、平家の武将から逃れるために船から船に飛び移ったという平家物語の中に出てくるんですが、これがですね、後代江戸時代とかになってくると、まあ浄瑠璃とかですね、歌舞伎とかが、うん、まあ、これを題材にして作られていく中で、
はい、
八艘の船を次々に飛び移っていったっていう話から、八艘飛びっていう話が出てきたりはしてるんですけど、
なるほど。
はい。ただ元々の平家物語では船から船に飛び移ったとしか書いてないんです
ね。あ、なるほど。
ただ飛び移った距離が問題で、実は元の平家物語には何て書いてあるかというと、今の距離で言うと6メーター飛んだって書いてある。
おお。
で、義経がこの時まとっていた鎧はだいたい20キロから30キロと言われて
る。すご
い。はい。なので、まあ、そんだけの鎧を着てですね、6メーター飛んだっていうのはちょっと現実的ではないなと。
アベンジャーズっていうかハリウッドの映画とかのヒーローですよね。はい、そんなすごい。
というところもあるので、まあ、どれだけ実話だったかっていうのはよくわからないんですけ ど、ただ、まあ、はい、いろんな代表的なエピソードっていうのはご紹介をしています。で、他にはですね、ちょっと後ろの方に熊手で髪の毛引っ掛けられている女性がいるんですけれど、
はいはいはい、
これは建礼門院といって安徳天皇のお母さんですね、清盛からすると娘にあたる人です、
はい。
で、実はこの建礼門院も一緒にこう海の中に飛び込んでるんですけれど、うん、浮かんできちゃうんですね。で、それを見た源氏の武将がですね、熊手でその髪の毛をこう掴んで引き上げたっていう話があって、うん、なんて無礼なことっていうような声が女官から上がったっていう話がある。
どういうことですか、無礼というのは。
要は女性ですね、しかも天皇のお母さんという高貴な身分の女性を助けるというか、はい、時に熊手を髪の毛かけて引き上げるなんて、なんて、
じゃあちょっといち早く飛び込んじゃったってことですか。
最初に二位の尼と安徳天皇が飛び込んで、はい、その後みんな飛び込んでいってるんですけど、はいはい。で、まあ、助けようとしてですね、いろんな人が働くんですけ ど、
なるほど、ね。
まあ、なかなかですね、例えば安徳天皇の時は結局助からずに、うん、そのまま沈んだと言われてるんですけど、二位の尼もそうで、で、建礼門院は助かってるんですね。この時助けられて、はい、その後京都に戻ってですね、はい、出家をしているんですけど、
建礼門院さんお母さんですね。
お母さんですね。
いや、まあ、確かにそうですよね、みんながみんな一斉に死ぬ、誰かね、はい、その反対派っていうかの人もいそうですよね。
はい。
へ
え。あとはですね、イルカですね。
イルカ、
これ実際の安徳天皇縁起絵の方にも描かれてるんですが、はい、これ平家物語の中に出てくるエピソードで、
はい、
見たこともないほどのイルカの大群が現れたと。で、
はあ、
それ非常に珍しかったので、
はい、
平家の人々がこれはどういう意味なのかっていうことを占い師に占わせてるんですね。はあはあ。で、そうすると占い師、まあ陰陽なんですけれど、
うん、
このイルカがですね、平家の船に向かってきたら平家は負けて、うん、源氏の船の方を向かっていったら源氏が負けるっていうふうに占ったらしいんですが、結局このイルカの群れっていうのが平家の船に向かってきたので、平家の人々は負けを予感したっていうふうに言われています。
何それ、すごいですね。
はい。ただこれっていうのは実は実在の話というかですね、それを元にしてるんじゃないかと言われていて、うん、まあ、文学の研究者の方が言われてるんですけど、
うんうん、
イルカと書かれてるんだけども、実際にはこれは潮の流れを表しているんじゃないかと。
なるほど。
潮の流れが、まあ、平家の船の進行を邪魔するように向かってきたら平家が敗れて、はい、源氏の船の方に向かっていったら源氏が負けるっていうことをイルカで表してるんじゃないかっていうのが文学の方のご意見です。
なるほど。確かにイルカって言ったらすごい神聖ですけど、潮流って考えたらすっごい普通のこと言ってますあ、でもそうか、当時でもそんな考え方、
そう
です、まあ、だから学がある方がね、はい、言ったっていうことか。
ああ、ただ、まあ、
なるほど。
実はですね、はい、これ実際にイルカが描かれてるんですけど、これ実は模型イルカじゃない、は
い、あれ、どういうことですか。
見ていただくと、まあ、分かる人には分かるんですけど、実はこれスナメリ
分かんないです。で分からない。
で実はですねこれ今でも調布の沖合に砂メリの観測所があってですね、はい、砂メリが実際にこう見ることができるんですね、
はい、砂メリってイルカみたいな、
まあ、に近い、
そうですか、
動物なんですけど、で、まあ、ちょっとこの裏話なんですけど、はい、この模型を作ってる時に、はい、これをイルカではなくスナメリにできないだろうかという意見が出てきてですね、で要は地元のものに関心を持ってもらいたいので、調布っていうとスナメリが実際に見ることができるので、まあ、スナメリにできないかっていう話になって、で、まあ、スナメリに結局なったんですけど、はい、ただ後々の話としてですね、はい、この博物館に来られた海洋学を専門とされている方がですね、はい、これを見てけしからんと言って来られてですね、実はスナメリって群れないらしいんですね。
あ、そうなんですか。
でイルカは群れるんですよ。だから平家物語に出てくるようなそのイルカの群れがっていう話はイルカだったらあり得るけど、スナメリはあり得ないので、はい、
これ見て分かりますか、スナメリって。
それがですね、実はその海洋学の方も分かったっていうところもありますし、はいはい、実は下関市内小学校に出前講座に行ったことがあって、はいはいはい、でその時にスライドでこれを見せたんです、はいはい、言ったら子供が一発でスナメリだって見当てたので、
すごいな、実はこ
うさすが下関の小学生は違うなというふうに思ったんですけど、
こういうことで多分2200年ぐらいの源平合戦の物語はイルカがスナメリに変わってるんですよ。この模型が残ってしまって、うん、スナメリが残った向かう方が負けるみたいな話になるんですよ。面白い。
そうですね、はいはいはい、まあ旗がですね、白い旗と赤い旗があるんですが、はい、白い旗っていうのは源氏の方の船の旗なんですね。源氏ゆかりの色が白、ね、
あ、そうですか。
白旗っていうのは源氏ゆかりの色なんですけど、で赤旗っていうのは平家の船に使われていて、でこれは中国の方でですね、赤い旗っていうのは官軍、朝廷の軍が使う軍、
あ、そうですか、
旗っていうのが赤い色を使うんですね。でなので、まあ、平家の人々は安徳天皇と一緒にいるので自分たちが正当な軍勢、軍隊だっていうことで赤い色を使ったんじゃないかと言われてるんですが、はい、今でも日本がおめでたい時に紅白の2色を使うんですが、そうですよね、その紅白の2色っていうのはこの赤と白の旗から来てるんじゃないかっていう話もあります。
でも確かに思ったのが、源氏も正当性を持ってるはずだから赤にしてもいいけど、みんな赤にしたら区別つかなくて先赤取られたみたいな感じ、まあ、なんかありそうですね、戦いの上で。
これも非常に源氏に縁起のいいというかですね、
そう
なんですね、色が真っ白だと言われ
てて、あ、そうなんですね、
なので白旗っていうと今白旗あげる
ってあまり良くないような、
あれは外国の考え方 で、
そうですか、
日本では白旗っていうのはいい意味で使われてたので、
なるほど、縁起がいいんですね、はい、あ、じゃあそれぞれの意味で使った
んだ、はい、で幕末に白旗が幸福を意味するということを初めて知って、日本では結構驚かれたという話があ
るんですね。その時に初めて知るんですね。
だから日本国内だと白旗って源氏のゆかりの色で縁起がいいっていう色なので、ああ、まあ、そんな縁起が悪いっていうような印象はなかったみたいな。
なるほど。
外国で白旗っていうともう幸福の意味だから、う
ん、面白い、幕末で知るんだ、へえ、すごい。
というところで、まあ、今回ちっちゃな模型ではあるんですが、
はいはいはい、
旦那の合戦を再現した模型を展示してますので、まあ、博物館に来られた時はぜひこういったものを見ていただけたらと思います。で、まあ、今までいろいろお話ししてきたんですけれども、はい、のっぽさん、今回壇ノ浦の合戦の全容を聞いてどうでしたか。
いや、ちょっとまず壇ノ浦の前の話からですよね、はいはい、そこ その当時の武士っていうものの事情だったり、はい、そういう人が生まれてから、はい、それぞれ違う勢力の下に源氏と平氏がついてるっていう、はいはい、もうなんかもう宿命のライバル感がもうすでに出てて、はい、でしかもそれぞれの陣営で調子に乗ってる人たちが現れてある意味調子に乗ってる人たちのおかげでその次の時代がこう巻き起こってますよね。源氏側も義仲さんがいるおかげで、まあ、その頼朝さんとか評価されたし、で平家って呼ばれる清盛さんが、まあ、平家がまあ調子に乗ったみたいな、はい、調子に乗ったって言い方が正確かわからないですけど、はい、まあ、一言で言えばそういうことなんですよね。でそれでこういう、まあ、歴史が動いていて最終的に壇ノ浦まで来ると、いやー、何なんですかね、なんかこの壇ノ浦って、まあ、関門海峡ですよね、なんでいつもこういうなんか何かのこう決着というか、まあ終わりであり、なんかここから始まったものもあるって言いますよね、
はい、
なんか僕なんかで聞いたのが武士の時代が始まるんですか、終わるんですか。
そうですね、まあ、はい、平家が滅亡したことによって、はい、まあ、鎌倉の頼朝が武士の頂点に立つ、はい、それが、まあ、源氏の、まあ、要は鎌倉幕府の政治の始まりで、はい、まあ、大きなきっかけになったと。
あ、っていうことですよね。だからやっぱ時代の転換点、いやちょっと一言でそういうふうにしか聞いてなかったんですけど、ちょっと今日の岡松さんの話で細かな話が分かりました。まあ、僕の教訓としては 調子に乗ったらやられるっていうとにかくそれが学べる話だったなっていうところでしたね。いやー楽しかったです。いやこれはぜひまたこの歴史博物館の方にも一度お越しいただいて、さっきのすごいですね、航空写真 の、 パノラマで見れる指でタッチして、
はい、
あれ一般の人も触っていいんですか。
そうですね。
いや一度来てみる価値がある場所だなと思います。
大体皆さん来られると自分のお家を探すんですけど。
お家を探すんですか、はい、あ探したい後で探そう。関門エリアの人は行けますね。 それ。
そうですね、
確かに。分かりました。いやありがとうございます。いやというわけで、はい、濃い回でした。これからも今回の聞いた話をエクストリーム観光案内に生かしていきたいと思います。はい、というわけで本日のゲスト、下関市歴史博物館主任学芸員の岡松さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけで本日は壇の浦の戦い、引き続き岡松さんにお話を聞くということで、あ、そうだ、ゲストをお呼びしないとだった。岡松さんです、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ちょっと先ほどまでの話で前提を、はい、もう一回おさらいしたいんですけど、はい、まず源氏側のニーズとしては、はい、平家から三種の神器を取り返しつつ、はい、滅亡させる、はい、でこれなんで滅亡させるかっていうと、何法皇さんです
か。後白河法皇
さんからの要望により、はい、だから滅亡させるし神器も取り返す、はい、で平家側からしたらもう徹底的に追い詰められているので、はい、もう一回こうそこで逆転ホームランを打って、はいはい、でもし勝てたら今までこう逆風ばっか吹いてたけど、はい、ひょっとしたらこう応援者増えるのではみたいな、はい、そういう状況ということですね。
そうですね、
はいはいはい、なるほど、はい、
それではちょっと博物館の施設を使いながら、
うん、ありがとうございます、
説明をしたいと思うんですけど、
はい、
博物館の方にですね、下関の各地の、まあ、航空のパノラマ写真をこうつなぎ合わせて、はい、タッチパネルで操作できる、まあ、設備があるんですけど、すご
いプロジェクターで、はい、壁一面に。
そうですね、
はい、
で今画面の方に調布の街を映し出していて、まあ、今歴史博物館も見えるんですけど、調布の沖に万寿関寿っていう島がありまして、
はいはいはい、
源氏の軍勢っていうのはここに集結したというふうに言われています。
源氏はここに集結したんですか。
そうですね、源氏の船がこの万寿関寿の沖に集結したというふうに。
あ、陸じゃなくて船なんですね。
そうですね、源氏っていうのはこの前ですね、はい、平家の軍勢を四国の方で破ってから、
はい、
四国を制圧してるんですね、
はい、
で四国っていうのは実は強力な水軍がたくさんいたらしくて、
はいはい、
でそれを自分の軍勢に組み入れた上で、はい、この平家を追ってこの下関までやってくる。
あ、なるほど。
その船が、まあ、その万寿関寺の沖に集結したというふうに言われています。
はい、
で平家がどこにいたかっていうと彦島なんですね、
はい、
で彦島なんですけど、
はいはい、
ただ彦島のどこにいたかっていうのは実ははっきりとは分かってないんですね。まあ、平家の平知盛という武将がいまして、
はい、
その知盛がこの彦島にお城を築いてですね、
はい、
そこを拠点にしたというふうに言われていて、
はいはい、
でその屋島で敗れた平家の人々はそちらに目がけて、まあ、やってきて集結をしたというふうに言われています。でこの彦島にいた平家の人々なんですが、
はい、
源氏の軍勢がその万寿関寺の方にやってきたという話を聞いて、
はい、
そこの彦島を出発してですね、
はい、
源氏の軍勢と戦うためにこう海峡を東へと進んでいくことになります。
ああ、そうなんだ。万寿関寿、源氏の方がめちゃくちゃ人多いのに待ち合わせ場所としてはちっちゃいですね。
まあそうですね、まあ、おそらく船はそこに集結したんでしょうけど
、はい、
おそらく調布の魔法にも上陸はしてるんだろうと
思います。いやですよね、はい、あ、よかった、安心しました、
はいはいはい、で平家の軍勢が集結したのがこの今でいう北九州市の門司区の方に田野浦っていうところがあるんですが、
はいはいはい、
まあ、田野浦の方に、まあ、当時は武前の国と言ってましたけれど、
はい、
この田野浦にこう平家の人々っていうのは集結したと言われています。
なるほど、彦島を一旦出て。
そうですね、でこの田野浦とこの万寿関寿の間で戦いが始まった、これを壇の浦の合戦と。
なるほど、じゃあ船の戦いなんですか。
そうですね。
あ、なんかちょっとつながりました。よくなんか船の上に乗ってる人が弓バンって放って、はい、扇子をなんかみたいな、すごい雑な話ですけど、なんかありますよね。
それ屋島の戦
ですか、ね、
合戦ですね、
はいはい、
で、まあ、ちょうどこの辺りで戦いが始まってですね、はい、最終決戦になるんですけど、
はいはいはい、
実はこの合戦についてはよく分かってないことも多いというふうに言われてます。というのも、うん、当時ですね、今だったら、まあ、十分カメラマンとかがいてですね、報道機関もたくさん来てて、まあ、戦争の様子っていうのは分かると思うんですが、当時はそんな人たちっていないので、
そうですよね、
どういうふうに展開したかって実はよく分からないことが多いんですね。で、ナノラン合戦は西暦でいうと1185年の3月24日に起きたというふうに、はい、それは分かるんですけど、実は何時に始まったかっていうところもはっきりしないと言われてます。で、平家物語とか、まあ、そういう物語ではその朝早くに始まったって言われてるんですけど、
はいはいはい、
ただ源義経がですね、この合戦が終わった後で京都に戦勝報告を送ってるんですけど、その義経の報告書によると、はい、お昼に始まったって書いてあるんですね。なのでおそらく、まあ、お昼に始まったんだろうというふうには言われてるんですが、
はいはいはい、
ただ義経の報告もすごく簡略なもので、はい、お昼に始まりました、夕方に終わりました、で大体これぐらいの人を打ち取りました、で終了なんです
よ。1日で終わるんですか？
まあ、1日で終わってるんですけど、ただその、まあ、当然その戦の中でどういうふうなことがあったかっていうことを逐一書いてるわけではないので、
はい、
よくわからない。
ちなみにそのよくわからないと思うんですけど、陸上での戦いはじゃないんですか？
壇ノ浦の合戦については陸上の戦いでは記録されてないです、はい、
へえ、うん、なるほどな、はい、これ今四国方面から来た源氏はわかるんですよ、
はい、
で九州の平家のそういう基地みたいな場所はもう取り返されてるっていうことですよね。
そうですね、実は義経のお兄さんがいて範頼って言うんですけど、はいはい、その範頼さんがもう九州に渡ってしまってですね、はい、九州の平家方っていうのをこうどんどんどんどん倒して九州を制圧してっていう。
じゃあ九州側からの源氏の応援はないんですね。
そこもちょっとはっきりとしなくてですね、はいはい、その九州の方にいた源氏の軍勢が、まあ、応援に来たっていうふうに書いてあるものもあれば、もう義経の軍勢だけで決着がついたって書いてあるものもあるので、そこも実はよく分かってないんですけど、ただ一般的にはその壇ノ浦の合戦っていうのは平家物語とかですね、うん、ちょっと後の時代に作られたような物語類が、まあ、一応合戦の話っていうのは載せてるので、る、まあ、そういったところによって語られることが多いです
ね。へー、なるほどな。
もう簡単に言ってしまうと、この壇ノ浦の合戦というのはさっき言ったその万寿関寺と壇ノ浦の間の調布の沖の海域で始まって、関門海峡が一番狭くなっている早友の瀬戸って言われているような、うん、その関門橋のすぐ近くで終わったっていうふうに
追い込んでって、
はい、いうようなことはまあ言われてるんですが、
はいはいはい、
ただ実際にそのどういう展開が起きたかっていうのはよく分かってません。
ちなみになんかどういう戦い方なんですか？
船で戦ってますんで、うん、基本的にはまあ船に乗ったままでですね、弓矢で相手をこう
弓矢なんだ、まあ
いるというかですね、
はいはい、
で船が近づいてきたら相手の船に乗り移って、まあ、刀を抜いて接近戦をやるというような戦い方だとは思います。で、まあ、この合戦なんですが、昔から研究というかですね、まあ、その結局平家物語とかそういった物語しかないので、まあ、実際のところは分からないんですが、はいはい、いろんな、まあ、ことが研究の中で言われていて、
はい、
昔から言われているのがですね、これ源氏が結局勝つんですけど、うん、その勝因は何かっていうところで、うん、潮の流れが、まあ、大きく影響したんだっていうふうな説が昔から唱えられています
。どういうことですか？
平家っていうのは九州のその田野川の方にいるんですが、うん、戦が始まった時は平家がこう波に乗ってですね、源氏の方に向かっていって、うん、その勢いでですね、源氏を圧倒したんだけれども、うん、途中でですね、潮の流れが変わってしまって、
はいはい、
平家の船が進みにくくなっている間に源氏の船が今度は波に乗って襲ってきて、でそれで平家が完敗をしたんだっていうことが昔から言われてたんですね。最近はそれはちょっとあまり言われなくなってます。
あ、そうですか。
戦いが始まったのはですね、どちらかというと瀬戸内海側の方なんですね、うん、で、はい、平家物語にも出てくるんですけど、まあ、今でもそうなんですけど、その海峡が一番狭くなっている早友の瀬戸のあたりっていうのは非常に海流がまあ激しくてですね、潮流が激しくて、
ね、うん、
平家物語の中にもそういうふうな潮の激しさっていうのが出てくるんですが、うんうん、合戦が始まったところっていうのは実はどちらかというと波が穏やかな地域
なんですね。なんかそんなイメージ、
はいはい、なので、まあ、そんなにそもそも潮の流れの影響っていうのはなかったんじゃないかっていうのが一つと、あと先ほどちょっと戦いの始まった時間についてお話をしたんですが、はい、実はですね、関門海峡潮の流れ1日に4度変わるというのが言われてるんですが、お昼に始まったというふうに義経は報告してるんですけど、うん、お昼に始まったとすると、実はですね、平家の方が波に乗って戦えたかというと、ちょっと波が弱まっていってる時期なんですね。でむしろ戦いが始まってすぐに源氏が有利な方の潮の流れになってしまうので、
はい、
まあ、平家がその潮の流れに乗って源氏を最初圧倒したっていうのはちょっとないんじゃないかっていうふうに言われてます。いろんな他にも説があって、例えばですね、大河ドラマとか、まあ、いろんなドラマで出てくるんですが、
はいはい、
この時ですね、 あの平家の船を操っていった、まあ、過去とか神取っていうは、あの船の漕ぎ手とかですね、はいはいはい、そういった人たちのことをこう義経がですね弓矢でいるように命
じ
たと。
なるほど。
で、あの戦いの時にはそういう戦わない人、必戦闘員っていうのを狙わないっていうのが約束事なんですが、 あえて義経はそれを破ってですね、
相手
の
滅亡させる気ですか
ね。そうですね、はいはい、で平家の船がもううまく操れなくなっていって、平家がどんどん不利になっていったっていう説もあるんですけど、まあ、他にはですね、源氏っていうのはこの前にあの四国を制圧してやってきてるんですけど、その時にあの四国の軍勢っていうのを大きく組み込んでいると、うん、はい、で実は平家の軍勢にも四国の人々ってたくさんいたんです、ね、
あ、そうですか。
なのでその源氏側についた四国の人々がもう平家側のその四国の人々に対してもう寝返ってしまいと、もう平家が滅亡するからそっちについてたっていいことはないんだっていうふうに呼びかけたら、平家の軍勢からこう離反する、まあ、が続出してですね、裏切っちゃって、
なるほど、
平家が考えてた策略っていうのは源氏に筒抜けになっちゃったっていう、それが原因だっていう人もいます。
なんかその僕さっきの話でそもそもなんか数の暴力じゃないけど、はい、源氏の方が圧倒的に有利だったと思うんですよ、はいはい、でも平家ってその今ちょっと話してたように策略があったってことなんですけど、はいはい、どういうプラン立ててたとかの記録が残ってるんですか。
あの平家物語に出てくる話なんですが、はいはい、偽船っていうのが、まあ、計略としてあった
偽物、
見せる見せる船ですね、はい、で要はあのおとりの船を用意して、そこに安徳天皇がいるんだよっていうふうに見せかけてですね、
はいはいはい、
でそこの見せかけの船にこう源氏の軍勢が集まった時にそれを取り囲んで襲うっていうのが平家の計画だったらしいんですが、あの寝返りが出た時にいやあれ実は偽物の船でっていう話が漏れてしまったので、はい、計略が不発に終わったと。
いやでもなんかさっき5000人で2500人って聞いたから、なんかそれだけじゃちょっと覆すのは難しいのではって思うんですけど、はい、ちなみにその安徳天皇ってあれですか、はい、ひょっとしたら有名な幼い天皇ですか。
そうですね、当時数え年で8歳だったんです
よね。そういうことか、つな、はい、がりました、はい、なるほどね、
はいはいはい、でまあ、そういったあのいろんな説がありますし、はい、でまあ、あの先ほどちょっとお話ししましたけども、軍勢の数が単純に圧倒的に違うので、
はい、
まあ、圧倒的な数の差で源氏があの平家をこう破ったっていう話もあります。まあ、そのこれが勝因というよりもそのいろんな原因があって、それがいろいろ組み合わさった結果平家が負けたんだろうというふうに言われてるんですが、
圧勝じゃなかった
の。一応ですね、お昼に始まって夕方まで続いてますんで、一瞬で決着がついたわけでもない
と。ないんですね。
まあ、すごい、あの船同士の戦ですから、そう簡単にですね、あの勝敗は決まらなかったんじゃなかろうかと。
そうですね。
でただまあどんどんどんどんおそらくですね、船っていうのが海峡の狭いところに押し込められていって、
うんうんうん、
まあ、最終的にはそこで終わるということなんだと思うんですが、今は三本坂公園っていうあの公園があって、
私が避けてる公園だ。
そうですね
案内ができないから、はいはいはい、
であの今でも源平のその大河ドラマを記念して立った像とかあるんですけど、
はいはい、
井の尼っていうですね、清盛の未亡人ですね、はい、で安徳天皇からするとおばあさんにあたる人なんですが、はいはい、その人がですね、ここの一番海峡が狭くなっているところで身を投げたと。
あ、ここで、はい、この三本川河川上で身を投げたんですか。
のあたりじゃないかと言われてます。というのも、あの井の尼っていうのは安徳天皇とか三種の神器とかと一緒に身を投げるんですけど、はい、その身を投げる時にですね、安徳天皇があのおばあ様、私を一体どこに連れていくんですかっていうような話を聞いたら、井の尼がですね、あの海の底にも都があるんですよっていうふうに慰めながら海に飛び込んだと言われてるんですが、その時に読んだ歌というのがあって、それに三本川っていうのが出てくるんですね。なので三本川のあたりじゃないかというふうに言われています。
なるほどね。
で最終的にはここでですね、敗北を悟った平家の人々っていうのがこう海に身を投げて、
はい、
で平家は滅亡していったというふうに言われています。でその時にあの、まあ、三種の神器を取り戻すっていうのが義経の目的ではあったんですけど、あの勾玉とですね、鏡については浮かんできたと、うん、というふうに言われてるんです、ね、はい、ただ剣だけはもう沈んでしまって発見されなかったというふうに言われてます。
今もですか。
そうですね。で結局あのこの剣っていうのも大事なんで、はい、まあ、取り戻せなかったっていうのは義経の大きな失点だったんですけど、
うんうん、
後からですね、剣を探すためだけにこうあのいろんな人が派遣されてここで捜索活動を行ってるんですが、うん、発見をされなかったと言われています。でもう仕方がないので、あの実は三種の神器っていうのがその国の時に必要なんですけど、その三種の神器って全部があの宮中にあるわけではないんですね、
うんうん
うん、で本物の剣とか鏡っていうのは別のところにあるんですけど、それのその代理のものっていうのが、まあ、あの宮中にあって、それがまあ仮の神器として即位に使われてたんですけど、
はいはいはい、
で結局剣っていうのは本物は別のところに、まあ、他あの熱田神宮にあると言われてるんですけど、でその代わりの剣が、まあ、宮中にあって、それが沈んじゃって出てこなかったんで、うん、別の剣をですね、新しい三種の神器にしたと。
へえ、なるほどな。
すごい。まあ、結局ここでその源平最後の決戦が、はい、まあ、終わって平家が滅び去っていったと。
なるほど。
なのであのこの周辺にはあの源平に関する伝承とかもたくさん残ってるんですけど、
はい、
まあ、一つ面白いのは下関って実は江戸時代から平家美儀の土地として有名だったらしくって、平家寄りの伝承がたくさん残ってるんですけど、
そうですか、
源氏寄りの伝承ってあんまり残ってないん
です、ね、なるほど。
でこの調布あたりまでは源氏寄りの伝承っていうのが残ってるんですけど、はい、この調布から先に進むと平家の話ばっかりになっていくっていうその地域の差っていうのがあるんですね。
なんでそこで線が引かれるんですかね。
あの元々ですね、その唐戸とかこの下関の今でも中心の部分とかですね、はい、そのあたりっていうのは実はあの平家の勢力が強くて、
そうですよね、彦島に最後集まってたぐらいですもんね、はい、
で源氏の軍勢がここまで来れなかったって聞いてるんですね、はい、でただ調布まではやってきてるので、まあ、源氏がやってきた最後のその調布のあたりはその源氏が来たってきてるんでその伝承が多くて、そこから先に進めなかったんで、そこから先には平家の伝承が多いと。で、一個例外があって、あの、まあ、大栃神社っていうのが下関の駅の近くにあるんですけど、
大栃神社です
か、はい、でそちらだけはですね、まあ、そこの神社の発祥っていうのが、はい、その義経がですね、そこの神社で戦勝祈願をしたっていうのがその神社の起こりだと言われているので、はいはいはいはい、その神社だけはまあ例外的に源氏の義経の伝承が残ってるんですけど、まあ、この辺りその周辺っていうのは基本的に平家寄りの伝承ばっかり残っていると言われています。
なるほどね。ということは源平合戦は義経さんが源氏側の代表で、平家側は
平家のもう残りの人々が全部いたので、あの総帥はですね、清盛の子供の宗盛っていう、
宗盛さん
っていう人だった
んです。じゃあそのお子さんがいたっていうか、そうなんですね、はい、あ、じゃあ安徳天皇のお父さんみたいな人ですか。
あ、いやいや、安徳天皇からするとおじさんです、
ね、おじさん、はい、ああ、へえ。
ただまあ、あのどちらかというと、あの宗盛っていう人はあの物語とかもそうなんですけど、ちょっと無能な人物として書かれることが多いんですね。
なるほど。
でむしろですね、その宗盛の兄弟とかですね、はいはい、まあ、そのあたりが有能な人物として書かれることが多い
んです。ああ、そうですか。いや、だってこんな不利なのに粘ってるから、ちょっと優秀な人たちが最後いたんですよね、戦いで。
そこもちょっとあの物語の脚色とかがあるので分からないところもあるんですけ ど、ただあの宗盛に関しては信頼できる城でも馬から落ちたとかですね、なんかいろん な、はい、なんかそういう伝承が、あのどちらかというと悪い話が伝わってることが多くてですね。
なるほど。ちなみに壇ノ浦でじゃあ決戦になったのはもうたまたまなんですか。
そうですね、はいはい、まあ、結局あの平家がこの彦島の方にまあ集結をして、それを源氏軍がまあ追ってやってきたっていうことから、まあここの下関が最後の決戦の場所になったというところですね。
だ
から九州まで逃げることができていたら、ひょっとしたら九州で最後の決戦
があったかもしれないけど、まあ、それは先に行って陸地はもう抑えられちゃったからっていう、 すごいな、なんか偶然なんでしょうけど、本当にまあ、よくある武蔵と小次郎で源平合戦もですし、はい、アントニオ猪木さんと正斎藤さんもですけどそれは、まあ、あの岩出島でしたけど、まあ、歴史的な戦いがどんどん起きてるな。
で唐田の方にあの赤間神宮さんなんですけど、はいはい、これはもともとはお寺で、明治時代になってから神社に変わってるんですが、もともとのお寺は阿弥陀寺といって、まあ、この平家の人々とか、まあ、あるいは安徳天皇の菩提を弔うために作られたお寺
で、そうなんですね、はいはい、
なので、まあ、あのここも源平のゆかりのですね、史跡として昔から有名だと。
なるほどな、面白い。い
や、あとは、まあ、中の方でもうちょっと
あるんですね、はい、この続きが。それでは前編はここまでとします。引き続き後編もお楽しみください。ありがとうございました。